マキコさん。
はいはい。
この間さ、あるあるないない話したじゃん。
うんうんうん。
なしなしよりあるあるのがいいよ。ないないよりあるあるがいいよ。うんうん、とかってさ、マキコさん、あるあるをさ、夜寝る前に書くといいよって言ってくれたじゃん。
うんうん。
やろうと思ったんだけどさ、割と私疲れてて寝落ちガンガンしちゃったんだけど。
でもね、そうなんだよね。でもね、書き出すと楽しくなるから。
寝落ちしなくなるかな。
でもね、寝落ちってね、もうそれは体の、なんだろうな、寝落ちは気絶です。
気絶？え、何？気絶？どういうこと？
そうだよ。あのね、寝落ちって、まあ、車で言うとね、わかりやすいんだけど、眠たいなと思って、パーキングで止まるのが、まあ寝る。で、高速道路で眠くて止まっちゃうのが寝落ち。みたいな感じ。
すごいわかりやすい。
だから、自分がどこまで疲れてて眠いのかっていうのが、もうちょっと、そう、ね、ね、大変
みんな
ね、
いいな、
そうそうそう、疲れちゃってるからさ、そうだから寝落ちしちゃうんだよね。でも今多いんだよね、寝落ちしちゃう人ね。
あ、増えてるの？
でもちょっとね、私もよく寝落ちはするしてたんですよ。
気絶
一時期ね。だけどなんかそのあるあるを書こうと思ったら、それ書きたくて、書きたくて書きたくて、その時間を確保するんですよ。
おー、自分で作る。
心の安定をしたい。私のね、その人生8割大爆笑の中に、心の安定っていうテーマめちゃくちゃ大きくて、やっぱり不安がある中って大爆笑できないんですよ。
本気で笑えないってことかしら。
そう。やっぱ心が安らかでいることの上にわーって笑えてくるから、で、心の安定じゃどうするのってなると、私は書くっていうのがね、すっごい合ってる。私にはね。そう。で、ある、ない、あ、ないは書かない。ある、あるっていうのを、そう書き出して、例えばさ、もう、朝目が覚めたら、どれぐらいあるって思っちゃう。あ、今日も目が見えた。目が開いた。息ができてる。で、起きれた。歩けた。とか。お水が出て顔が洗えた、水が飲めた、歯が磨けた、とか、シャワー浴びるとお湯が出てくる、すごい、とか、まあその前にね、ベッドで寝れて、あったかいお布団寝れる、とか、もうその数分ですごい出てきちゃう。
本当だ。
で、家族も病気じゃない、今日も元気、とか、つまんなかったらテレビが見れる、とか、
で、本当だ。
本当、すごいよ。でも、その中でないものを見つける方が、私は結構もう難しくなってる。
いやー、今の時代だって私たちさ、不自由ないはずだもんね。
ない。
そうだよね。
そう。だからね、本当にここはね、考え方一個。
いや、朝起きてから、確かに、あったかいお布団で眠れたな、今日もありがとうなんて、一度も思ったことなかったけど、でももしかしたらほら、被災者の方とかはそういうこともすごく感じてるかもしれないし、自分はすごく今恵まれた状況の中で、ないないばっかり見てるんだなっていうことを恥ずかしく思った今。
いや、そんな恥ずかしくないけど、なんかでもね、本当に毎日そうやって、あるあるをずっと数えていくと無限にあるんですよね。だから、日常、なんかほら、よく旅行に行きたいとかさ、ね、やっぱり高い、いい洋服が着たいとか、やっぱりいろいろあると思うんだけど、私はもう本当に心穏やかな日常生活を過ごしたいっていうのが一番の幸せ。みんなが元気で、みんなが笑顔でっていうのが、やっぱそれがさ、親とかが病気になったりとか、介護がどうたらとかっていう時期を経た自分の感想なのかなって最近思う。
あそうだね、うん、家族の中の出来事があったからこそ感じられるっていうね。
そうそう、若い時ってね元気なの普通だから、うん、みんな
そうなのよ。当たり前がね続いてると何にも感じないのよね。
そうだね。そのやっぱあるあるないないもね、あれタイトルコールしたっけ？
してないよまだ。
まだ
いやいやいや、これと行っちゃう行っちゃう、じゃあ行っとく、
ちょ行ってから話そう、行ってから話そう、
OK、
はい
では行くよ、
せ
ーの、
踊る
内臓マリア、うふ
はい、ありがとうございます。踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。今動くか動かないかで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分ではご自愛できていない全ての人に送ります、体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
ありがとうございます。ちょっとね途中気づいちゃって、あれちょっと、うん、踊るって言ってないわって思うとばもね話し出しちゃってすいません。
いやいや、はい、いいタイミングでした。
でもね、うん、本当あるあるあるを書き出したってきっかけね、ちょっとね話したかったの。
聞きたい聞きたい。でもさ、ちょっとその前にさ、その何、うん、子供たちのさ笑顔とかっていうのが言ってたけど、すごい幸せだなって感じだ、
うんうんうんうん、
今めっちゃ子供の笑い声とか子供の声がいっぱい聞こえんだけど何これ、も聞こえるの最高。
これね、はい、今日はね、うん、すごいうちで子供がパーティーしてるんですよ。
パーティーしてんの？
パーティーしてるの。
子供が、そうなの。何パーティーしてんの？
なんかね、春休みだからみんなで遊びに来てる。なんかうちサザエさんの家みたいにいっぱい来るんだよね、あのほらいっぱい出てくるでしょ、サザエさん。
カツオくんみたいなやつ
そうだ、なんかね、いつもいっぱい来るんですけど。
いい家だね。
そうね、誰も来ないより全然いいよね、
うん、いいいい、いっぱい素敵なエネルギーが入ってきそうで、今そのエネルギーを感じながらじゃあちょっと進めてっちゃおう。
そう、しかもまああの子がね、そのうちの息子がね、このあるあるないないに気づかせてくれた子なんでね、うん、
そうか、めちゃ大事な存在、うん、いつからいつから。
私ね、子供を妊娠するまではすごい華やかな世界にいたんですよ。
おお、あ、どんな世界？
フラメンコのスタジオにずっといたので、
うん、
お店で踊ってお客さんとかと過ごしたりとか、うん、本当に練習、いろんなアーティストといろんなクラス受けたりとか、うん、本当になんかこう割とワイワイと体を動かし、うん、お酒を飲み、うん、みたいな世界にいたのが、妊娠をきっかけにポツンって一人になって、
うん、
で妊娠中ってやっぱり不安がたくさんあるんですよね。
はい、体
も、なんかしかも私40歳だったので、
うん、
まあ、周りからは、そうそう、39で妊娠をして、40歳で出産したので、やっぱ高齢出産とか、
うん、
あと子宮筋腫がひどかったので、最初はハイリスク妊婦として、その病院に行くことになって、なんか不安な言葉をいっぱい言われたりとか、だけど、ね、なんか初めてのことなんですよ。
うん、
全部が。だからもう不安だけど、誰にも相談できないから、ひたすら書くっていう。
お
ー。そこから始まって、その当時の私は、スケジュール帳は捨てられないで、今でも持ってて、たまに読み返すと、めちゃくちゃ頑張ってるなー、私って思うぐらい細かい字で、もう生まれる前は、なんかその病院で言われたこととか、
うん、
を書いて、で、その不安に思うことを調べたりして、ネットでずっとググったりとかして、こうやって書いてあったら、どうだどうだどうだ、まあ、書いてあって。で、生まれたら生まれたで、なんかこう、ね、うまく授乳ができないとか、で、やっぱホルモンバランスがめちゃめちゃ崩れるので、
うん。
なので、本当にね、なんかなんて言うんだろう、突然泣き出したり、本当に、誰かにコントロールされて、その時ね、ホルモンさんにはかなわないと思ったんですよね。
おー。
そう。だからそういう時に、もちろん何も喋らない赤ちゃんと二人きりずっと家に行ったりとかして、もう友達はノートみたいな。もう本当にどうしていいかわかんない時に、
うん、
いやでもまだこの子元気だし、ね、なんか寝る場所もあって、食べるものもあって、うんっていうふうに数え始めた、
あ、それ気づいたのは何かきっかけがあったの？
いや、なんかね、もう自分がどんどんどんどんこう落ちていくのがわかるんですよ。なんかどうしていいかわからない不安で、一人で押しつぶされちゃうみたいな。
うん。
まあ、救いだったのはね、なんか当時まだコロナじゃなかったので、なんかちょっとそう、なんか子供が遊ぶところとかには連れてきてたから、
うん、
まだそれ、でもね、家にいたくなくて連れて行ったりしてたけど、やっぱり夜とかになると、
うん、
なんか、これで合ってんのかなみたいな。でね、これね、人と比べちゃいけませんっていう癖して、すごい比べちゃうんですよ。あの子はもうハイハイしてるとか、
うん、
あの子はもう座ってるとか、あの子はもう立ってるとかね。
うん、
で、うちちょっと遅めだったので、
うん、
あと離乳食食べませんとか。だからもうそのために全部書いてあって、私が作る料理が悪いのかとか、私が運動神経悪いからね、うん、歩かないのかなとか、そういうのでもめちゃめちゃ悩んでて、その頃の私に今のこの状況を見せてあげたいんだけど、めっちゃ動いてますよっていう。でも人と比べないってこんなに難しいんだなって思う。だからね、それをこうノートに書いて、大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせてたの。
そっからあるあるになってったのはどうやって切り替わってたの？
そう、だからそれからあるあるって、やっぱいろんな人の話も聞いたかな、コーチングとかで、
うん、
うん、なんかその、こう、ないものに目を向けているとねって、心の状態が安定しにくくなるから、やっぱあるものに目を向けようっていうようなお話を聞いて、そうかそうかと思って、とりあえずもう感謝するものを書いていく。例えば本当に一円玉見つけたもん、一円玉見つけたーぐらいのテンションになると、めっちゃ売れ、だって1円足んなくて買えないこともあるんでね。
そうなんだよね。確かに。
そうなの。だからすごい大事なんだけど、うん、割とちっちゃいと見逃されがちだし、もうこの書くのはね、本当に私は心の安定剤で、で、例えば今は、あることを書くこともあるし、あとは自分の、うん、例えばその時起きた嫌なことがあるとするじゃないですか。こんなこと言われたとか、うん、この時に私嫌って思ったってことをずーっと深掘りしていくんですよ。
書きながら？
そう、あのね、こう、すごろくみたいに、こんなことがあった、矢印引いて、二、うん、人、私が二人いるんです。どう思ったの？うん、矢印、こう思ったの？なんで？こうだから。え、それはなんでってこう続けていくと、どんどんどんどん、その本当に向かってきたことの本当が出てくる。
なあ。で、その事象だけじゃなくてね。
そうそうそう。うん。うん。その事象だけじゃなくて、うん、こういう心が揺り動かされたから不快だったんだなが分かると、なんだって思っちゃう。
え、そんな感じになっちゃうの？
なんか書いてるうちにどうでもよくなってくるんだよね。
マジで？すごいね、書くって。
そう。なんかこれさ、ただでできるし、ただってノート代だけだけど、うん、できるし、どこでもできるし、あと手を使うとやっぱり脳の活性にもなるから、うん、これはやっぱり、うん、iPad とかじゃなくて、手書きでやるのは、ちょっと、うん、私はやっぱ書く時間は本当に自分のメンタルのために確保してます。もう本当、ノートの時間みたいな感じで。
それは夜が多い？朝が多い？夜が多い？朝が多い
とか、いつでも
ないの？
うん。だから、例えば、
うん、
もう、外に出て、カフェとかに行って、ひたすら書くとかもある、うん。
その時はさ、もうストレスフルになってる時が多いのかな？それとも別に、あ、今、確保して書こうみたいな感じなのかな？
あ、そうそう、ストレスに、ね、ならないです。普通に、あ、ノートの時間やろうと思って、バーって行って、ガーってもう、ひたすら、うん、こんなによく出てくる。さ、脳みその中、をこう可視化するんですよ。あと、すごい悩んでることがいっぱいあって、堂々巡りの時も書けます、うん。なんでこんなもやもやしてるんだろう。じゃあ今不安に思ってること書こうかなと思って、これが終わってないとか、うんうんうん、あれが終わってないとか、うんうん、この返事待ちがないとか。
うん、その時はないないもいいのね。
そうそうそう。ちっちゃいことをね、もやもやに思ってる正体を見つけに行くんですよ。で、見つけたら、仕留めたりと思って。
ハンター、ハンター。
そうそう。だけど結局、なんだろう、ぶら下がってるこのね、やんなきゃいけないことが、 ぶら下がってるものが多いとモヤモヤするってことが はっきりしたので、
うんうん、
でそれをいっぺんにやろうと思うとすごい今度はバクバクしてくるんですよ。めんどくさいなとか、なので気づかれないように一個ずつやっていくっていう。
え、気づかれないように？
あ、誰に？そうそう、だからこう脳みそさんに
あ、脳みそさんに、
そうそうそうそう、脳みそがあんまり、あ、なんかすごいめんどくさいこと超やってるって思うとストレスになるから、
うん、
1日一個ずつこれを消していこうみたいな感じにする。
面白い、うん、
なんか私は結構脳とはそんな感じで使ってて、でもね、あの心と体つながってるじゃないですか、
うんうん、
だからそのメンタルのとなんか自分にとって一番いい整え方みたいなのを知っとくとすごく楽、
う
んうん、処方箋を書いとくの、
はあはあ、う
ん、なんか中には車でぶっ飛ばしたい人もいればさ、
うんうん、
音楽聴いて踊りたい人もいるし、カラオケもあるし、うん、私はその中で私はノートだったってだけなんで、
うんうんうん、
皆さんもそれぞれのなんかこう嫌なあやって時にちょっとこうねやりたい、こうするとメンタル整うなっていうのを3個ぐらい持っとくと、あの
3個
だってさ、ほらカラオケで発散できるけど今行けない時とかあるじゃないですか。
あるあるあるある。
でもだから一応室内と室外と両方持っとくと便利かなって。ノートはどこでもできるけど。
そうだね。ノートは本当誰でもできるからいいね。
と思います。
いやー、これすっごい参考になったし、聞いてる人でもめちゃくちゃ多いんじゃないかな。参考になった人ね。うん。
本当？なんか、うん、なんかよかった。
ね、自分なりの処方箋っていうのをね、
そうちょっと、ね、自分の取説をちょっとずつ作っていくことが一番無敵だと思ってます。
あ、うん、西野カナに次ぐ梅沢真紀子取説。
あ、西野カナさんもそうなんです。そうそう、取説。
そうそう、あ、すっごいそういいあの歌でさ、あの奥さん結婚する人に送るさ、私のなんだっけ、私の歌があるんだけど、あの彼氏に旦那様にあの友達が、あの私のお友達だからこういう風に扱ってあげてね、お嫁さんとしてみたいな、奥さんとしてみたいな歌があって、うんうん、すごい人気なんだけど、自分の取説をどうするかっていうのは真紀子さんからちょっと私たちも教わったかなって感じですね。
うん、そうなんだね、うん、なんか、そう今あの私も勉強し続けてるんですけど、そこの先生もね、うん、やっぱすごい言ってました、自分の取説、
うん、うん、
だから情報が多すぎる社会なだけに振り回されて振り回されて疲弊してる人が多いから、
うん、
何が自分にいいか悪いかを自分に聞くっていうのはね、本当に大事だと思います。
はい、はい、常に言い続けてる、自分に聞きながら、うん、やりたいと思います。いや、
はい、
これももっと聞きたかったけど、ぜひぜひ、はい、時間が来ましたので、今週も踊る埋蔵マニアお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました、
はい、
概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録いただきますと、真紀子さんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間体験参加することができます。
はい、もうここのね体操ね、もう簡単なんで、体が硬いとかね、うん、全然関係ないんで、うん、ぜひぜひぜひぜひお気軽にいらしてください。
はい、 LINE 登録お待ちしております。それでは今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローして来週も聞いてね。バイバーイ。
バイバーイ。